の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手に足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化、そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々なダメですね。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆さんのご意見や反応をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひ、ご意見いただきたいと思います。メッセージは番組サイトのメールフォームまたは、ツイッターでのシャープダンデレディオ、ダンレディオ、DANRADIO でのツイート、および DM で受け付けておりますので、たったらたらたっぱっぱっぱーということで始まりました。まあまあまあ、口がまめらないっていうのはまあ皆さんね、ご承知の通りだと思いますので、そこについては何も言い訳はしませんが、皆さんね、待ってましたね、この回を、タイトルを見てね、あ、やっとこの回が来たのかと、ね、話の続きが聞けるのかというふうに思われた方も少なくないかと思います。今回は、ターミネーターナイト第2夜ということで、第1夜の中で、いろいろお話、聞いていただきました。ある方に聞いていただいたんですけれども、今回もその方に、ゲストに来ていただいております。Qさんです。どうぞ。
どうも、アシスタントの Q です。
はい、どうも。
どうも、ダメじゃん、ダンさん、オープニング。
何を言ってるんですか？
カミカミやん。
いや、うん、知らないっす、そんなんもん。知らないっす。いや、なんか緊張してるんですかね。
緊張してるの？
はい、緊張してます。はい。何を緊張してるかって、はい、ちゃんと今回、一回分として成立するのかなみたいな感じがあるんでね。はい。そうそうそう。第一夜の時で、だいぶね、言いたいこと言っちゃってる感じがするんでね。
そうだね。
うん。なんか、もう、改めて言うことをこう、リストアップしてったら、あれこれ一回分になるのかなってちょっと思っちゃったりもしたんでね。うん。まあまあ、ちょっと、だいぶこう、テンパってる感じではありますけれども。まあQさんは、まあ、私の中でもですね、こう、無類のこう、ターミネーター好きというふうに、私はね、位置づけているつもりなんですけれども、
はい。
はいはいはい。特別編、DVD をお貸ししてたかと思いますが、あれご覧になりました、ね、特別編は。は
い、見ました。
おうほうほう。一応前回、うんうん、前回その特別編にしかないシーンがあって、ここがうんぬんかんぬんというお話をさせていただいたかと思うんですけれども、
はい、
その辺はなんかこう、見てどうでした？
そうですね、やっぱり、なんだ、シュワちゃんが、
うん。
なんていうのかな、人間の感情を持っていく、
うん、
きっかけの部分っていうのはやっぱりすごい大事なシーンでしたね、おっしゃる通り。
ああ、そのね、チップをどうこうするシーンとか、まあ他にもいくつかね、そういう部分はあるにはあるんですけれども、
そう、
うんうん、まあやっぱりそうですね、私も今、本当今しがた、1と2を見たんですよ。もちろん、特別編なんですけれども。はい、
はい。
まあ、その特別
編。2個持ってんの？
え？あ、いやいやいや。
2個持ってんの？
いや、いや、2は、借りてきました。
あ、借りてきたの？
うん、借りてきました。ごめんね。あ、いやいやいや。いや、Qさんに貸したままね、僕が帰ってきちゃったんで、ね。
そうそうそう、いなくなっちゃうもんだからね、なかなか返せなくなっちゃってね。
うん。いや、もう、ね。まあ、しょうがないっす。それはもう。うん。まあ、もしまた何かね、僕がその東京の方にとか、はい、まあ東京じゃなくてもね、まあちょっと関東の方に行くようなことがあったらね、はい、まあどっかのタイミングでお会いできれば、はい、持ってきてって言えなくもないですから、ね、まあその時で構わないんで、
お返ししたいなと。
そう、大事に、見直しておいていただければいいのかなと思いますけど、
わ、は
い、
かりました。
いや、そうそう。で、それで先ほどね、1と2を見直してですね、 まあ、やっぱり名作だなと、はい、いや本当はね僕は1と2をこうなんていうのかなこう流し見しながらこうで自分のその前撮ったそのターミネーターナイト第1夜を聞きながらあこれ話したなだからこれ話してないからここ話さなきゃなっていうメモを取ろうと思ってたんですよ、うん、
はいはいはい、
そしたらもう普通に見入っちゃっててね途中でうるさいと思ってこうターミネーターナイトの方切ってさ
まあそれはそうなるよ
切ってさそうそうそう、うん、で一緒に母親も途中からこう参加して一緒に見出したらさ
このまま
このシーンがこのシーンがとかって言ってさ、はい、いやだからここでこうでこうでってもう第1夜の再来みたいな感じになるわけそうさすがのねうちの母親もターミネーターっていうシリーズに関してはいろいろとね思い入れがあるみたいで、うん、こう名前を覚えてたりとかキャラクターのねこう、うんうん、一つ一つのシーンのこういうシーンがあってっていうのねこう一つ一つのセリフとかを覚えてたりとかして、うん、俺のさすが俺の母親だなとかって思いながらねこう一緒に見るわけですよ
そうね、うん、トゥルーライズの話もしてたしね
そうそうそうそうそうそう、まあ、だからやっぱり僕がシュワルツネッガー好きになったっていうのはやっぱり両親がその、うんまあ、特に父親がねアクション映画が好きだっていうのがあってそれでそのターミネーターっていうのもこう自然にやっぱり見てたんでどうしてもこう好きになっちゃってた状況があるんでねやっぱりその影響っていうのはこうね自分で最初から選んでターミネーター見てたわけじゃないですからましてやね1なんか私が生まれる前にできた作品ですんでうん、うん、あだからまあ多分にその影響を受けてるわけですよ僕はねうん、まあ、彼ら彼女らが両親が見てたからこそ僕も見てるっていうところですからうんまあ早速書き込みいただいておりますけど2番ならさんででんでんででんということで、はい、まあまあまあターミネーターって言ったらそうなるでしょうねででんでんででんですよ ね,
そうですね
でも好きな私から言わせてもらえればですねででんでんででんなんていうね音でね言い表せるような、うん、サントラじゃないですよあれはそうでしょ Q さん違います違いますか
で、まあ、ででんでんででんもはい、全然いろんなバージョンありますしね
そうそうなんですよよくご存知でそうなんですよ
一作品の中でもいっぱいあります、
ね、そうなんですよよくわかりますねでもちろん第一作目と二作目でも違いますから音楽的な感じその全然違いますからおそらくみんながイメージしてるデデンデンデデンは2ですよそうでしょね1のは1のデデンデンデデンもいいですしワンのね何がいいかってねカーチェイスとかやるときの追跡されるときのあのドゥルルルルルルルルルルルっていうあの曲がねかっこいいんですよまたなんか多分ワンその第1夜のときにもこれ話してるような気がしますけどもおそらく話してるような気がしますけれどもそれがいいんですようんみんなねそれを忘れちゃいかんだからデデンデンデデンで済ましちゃいけないんですあれは
いけないね
うんしかもねみんな多分このデデンデンデデンっていう文字この字面を見た時にねあターミネーターだって思ってねデデンデンデデンって言うと思うでしょ違うんですよ最初の一番最初のデがね高いんですデデンデンデデンなんですよデデンデンデデンなんですよわかりますか金属と金属がバーンってぶちこーんってこうぶち当たる時のあの音あれが一番最初にこう入ってるんですよその最初のデのところにねデデンデンデデンなんですよデデンデンデデンデデンじゃないです
か頭であの金みたいなのが鳴ってるから
そうそうそうそうそうそうそうあれがそのなんていうからなんていうか決意というかあと恐怖も煽りますしね、
うん、
あの一番最初のオープニングの時のあのターミネーターの骨格がガーッと寄ってきてあの目が赤く光ってねそっからあのトラックのなんかあのフロントの前の部分のさ なんていうのあのあれなんていうんですかあれなんか格子状になってるわかりますかね
地上
うん。あ、わかんねえや、Q さん。ダメだ。ガチャーンってこう、なってそこからオープニングが始まって。あ、もうダメだ。わかんないですね。
え？
はい。3番目、ありがとうございます。RPM さん。なんで警備員の女が包帯してたかわかったよということで。いや、そこについても今日お話ししようと思ってたんですよ。さすが RPM さん、ありがとうございます。前回私第1夜の時にこの警備員の包帯をしているのがわけがわからないというお話をしたのを覚えてますか ?Q さん。
してたと思います。
まあ、精神病院の中で、はいはいはい、その、サラ・コナーがね、入っている精神病院の警備員が、そのサラ・コナーが脱出した時にですね、うん、その、女性の警備員がいるんですけど、その人がなぜか包帯をしている。まあ、包帯っていうか、まあ、ギプスなんですけどね。
うん、
で怪我をするようなシーンも全くないし、その、うん、なぜ怪我をさせてるかっていう部分もわからないかったけれども、うん、まあ、今日ね、まあ、この放送をやる前に1と2と見たっていうふうに言いましたけれども、2の方はですね、うん、解説入りで見たんですよ。解説入りのやつをね、その中で語られていました。まあ、なぜ包帯をしているのかっていう問いに対しての答えではないんですけれども、その女性が包帯をしていることについて触れていてですね、
うん、
その女性自身のアクションとして、そのターミネーター、前回もお話ししたサラ・コナーが初めて2においてターミネーターと出会うシーン、エレベーターホールのシーン分かりますね、
はいはい
はい、あそこでいやーって言って逃げるじゃないですか、
はい、
そしたらその後病院の看守とかその警備員の人とかがこうサラを取り押さえますね、
取り押さえ
た後に後ろからシュワルツネッガーのターミネーターがやってきて、一人一人ぶん投げていくわけですね、
うん、
男性陣たちをボンボンボンボンぶん投げていって、
うん、
でその後にその女性がそのギプスを使ってシュワルツネッガーの顔を殴るんです。
ほうほうほうほう、
そこで初めてシュワルツネッガーのかけていたサングラスがグギッと割れて、そこで落としていくんですよ、
うん、
でそのシーンの時に、解説の時にはこういうふうな話をしててですね、
うん、
そのまあ、誰だったか、ちょっと特殊メイクかなんかの人の音声で、俺が監督にこう、この女性の警備員はギプスさせた方がいいんじゃねえかって言ったんだよって、意味がそこがなぜなのかっていうのは意味が分かんないですけど、ギプスさせて怪我させときゃなんか雰囲気いいんじゃねえかって言ったんだって、そしたら彼女シュワルツネッガーの顔をあのギプスで殴ったんだよはははみたいなことを喋ってるんですよ要するに
たまたまなの、
そう、その解説の中で言うにはですね、その、彼女のそのアクションの取り方として、まあ、ギプスで殴るっていうプロットは多分なかったんでしょう。だけれども、ギプスを使って、ギプスがあるからこそそこの硬い部分で彼を殴ったと。
うん。
よりダメージを与えるために。っていうような、まあ、そのアクションがあってですね。まあ、そのために、じゃあ、そのためにっていうわけじゃないですけど、そういう、まあ、風に使われていた、というふうに僕は認識しているんですけれども、まあ、RPM さんがどういうつもりかわかりませんけど、
ね。でも、それ、そこで殴った後の、シワちゃんの冷静な対応すごいね、それ。もし、ここにないなら。
まあ、もしそうだとしたらですね。そうだとしたら。うん、まあ、それかですよ。それか、まあ、わからないですけど、その話をしていたのが、その特殊メイクか何かの人ですから、
うん、
自分が怪我をしてた方がいいんじゃないか、包帯とか任せといた方がいいんじゃないかっていう風なアイデアを言ったら、監督がそれを採用して女性のその演出として、じゃあギプスをせっかくしてるからそれで殴らせた方がいいんじゃないかっていう演出に変わったんだっていうことを言ってるのかも分かりませんけども、だけど話を聞く限り一番ストレートに解釈すると先ほど言ったような感じになると。だけど、
うん、
やっぱりギプスで殴られない限りではそんなサングラスはグキッとはならないですしね。もともとサングラスは途中で破壊するっていうような予定はあったんですよ、
うん、
はい、1においてはですね、そのサングラスを途中でかけますね。第1夜の時にもお話ししてたようにですね、
はい、
最初はサングラスなんて全くかけてないんですよ、当然ですね、うんうんうん、そのタイムスリップしてきて、まあ、全裸なわけですから。で、はいはい、チンピラの服を剥ぎ取りますね。で、それで自分で着るけれども、うん、その時にもまだサングラスはしていない。途中で怪我をして目をくり抜かないといけなくなって、うん、ただ目がくり抜いてるところを一般人に見られてしまうとロボットってバレちゃうんで、サングラスをすると、うん、かけるというような形になってるわけなんですけど、うん、2においてはその逆をやりたかったらしいんですね。一番最初にそのチンピラどもから服を剥ぎ取った後に、剥ぎ取った時にサングラスをかけるんですよ、うん、お店の、店主からサングラスを あの盗むっていうか取り奪いますよね。
うん、
うん、でそれでまあバイクに乗って行くわけですよ。で、あのそのサングラスを途中で失ってしまう、壊してしまうっていうのは、その一番第1作品目と真逆の展開にしたかった。要するにシュワルツネッガーのキャラクター性が1作品目と違うっていうことを表したかったらしいです。
はあ、そういうのあんだね。
うん、だから結構本当細かいところまでね、いろいろと考えて撮られているみたいなんですけどね。まあそれはもちろんターミネーターだけの話ではなくて、まあ他の作品においてもそういう部分が言えるとは思うんですけれども、うん、まあことターミネーターについてはそういう部分があったと。
なるほど。
うん、まあちょっと RPM さんの知っている情報がどういう情報かはちょっとわからないんでね、ぜひぜひね、なぜその警備員の女がね、包帯をしてたかっていうところを、もし違う情報だったら、あの教えてもらいたいんですけど、うん、で前回ね、僕は第一作品目の 中においてですね、
はい、
ターミネーターって呼んでないんじゃねえかみたいな話してましたよね。
ターミネーターを、
うん、そう、カイル・リースとかが、はいはいはい、ターミネーターって呼んでるシーンが多分なかったような気がするみたいな話をしてたんですよ。
ほうほうほう。
うん、でもね、めっちゃ言ってます、ターミネーターって。めっちゃ言ってます。はい。
カイルが？
はい、言ってます。吹き替えじゃなくて、字幕で見たんですけど、
う
ん、めっちゃターミネーターって言ってます。はい。
なるほどね。
はい。それは間違いでした、完全に。
ターミネーターは、サラのことなんじゃねえかって。
そうそう。まあ、表題におけるターミネーター、ワンのね、ワンの中で実際ターミネイテッド、そのターミネイテッドってそのどういう意味かって、そのなんていうか、終わらせるとか終着点とか、そのいう話なんですよね。そのだから相手の命を終わらせる、もしくはそのプロジェクトとか、そのなんていうか、なんていう、何か物事が始まったものに対して終わりを作るっていうものがターミネーターっていう存在なんですよ。だからその1におけるその表題のターミネーターが意味するところは、そのロボットであるシュワルツネッガーのターミネーターではなくて、サラコナーのことを言ってるでもおかしくねえなって思ったんですよね、うん、じゃあそのセリフの中でターミネーター、シュワルツネッガーのことをターミネーターって呼んでたらおかしいなって多分思ったんでしょうね、僕はね、うん、そこら辺から多分呼んでねえなっていう風に変わっちゃったんだと思います。でも実際バリバリ読んでました、はい、カエルリース。
読んでましたか。
はい。はい。4番 RPM さんありがとうございます。僕も同じ解説見たのでその通りです。冒頭のサングラスをかけるシーンはロボットだったら本当はありえないシーンですよね。チップの設定を変える前だしということで。あ、やっぱり同じやつだったみたいですね。そう。で、やっぱりその、前回その第1夜の時でもお話ししましたけれども、そのチップの設定を変えるっていう大事なシーンが特別編じゃないと見れないっていうことになってるわけですよ。
はい。
うん。なので、解説の中でも言ってたんですけれども、その特別編が入ってない普通に劇場版、普通に劇場で公開された時にはですね、当然そのチップを変えるどうこうっていう話はないわけですから、その、うん、ターミネーターとして、そのロボットとしてやってきたはずなのに、最初からその人間性を帯びているようなこ、うん、そので、スイッチを切り替えるっていう動作がないので、人間性を帯びる、物語の最初から、その人間性を帯びるための学習をしていっているっていうふうに、その、見てる人は思っちゃうわけですね。実際はその特別編においてはスイッチを入れた後に、あの有名なシーンですね、あのジョン・コナンがターミネーターに対して、あのアスタラビスタベイビーで地獄で会おうぜベイビーっていうセリフを教えたりとか、あのおととい来やがれとかね、そういうセリフを覚えて、そのセリフをまた後半に使っていったりだとか、笑うね笑顔のシーンがあったりだとか、そので、あとなんで泣くのか分かったっていうふうに最後の方に言うのも、スイッチが入ったからそうだったというようなことなわけですね、うん、
はいはい
はいはいはい、まあ、だからやっぱり何度も言うようですけど、皆さん特別編を見てほしい、はい、でよくよく見たら、今日見たら、ね、特別編は2時間半ありましたからね、結構長いですね。
いや長かったよ、
案外長かったですね、まあ、でもやっぱり楽しんで見てると全然短いですけれども、何回見ても楽しめますけどね。
150分と書いてあったからね。 びっくりしたよ。
僕もね、本当今日夕方借りに行ってね、あれ Q さんとのその収録までに間に合うかなと思ってチラッと裏見たら2時間半って書いてあってね、ああって思って見て、ね、ギリギリ本当さっきね数分遅れますって Q さんに言った理由はそこです。はい、
え何本当見てたんだあの時に。
あそうですそうです。そしたら Q さんがね、そう本当直前まで9時ギリギリまで見てました。
あそう。
そしたら Q さんからね、いやなんかあのネット代紙払ってなかったからインターネット繋がってないですえへへっていうチャットが飛んできてねなんだと思って、まあ今ねどうやってるかっていうとこう iPhone でねあのやってるんですけど、ちょっと音質悪かったりしたらごめんなさい、はい、そういう状況なんで申し訳ないです、はい、
お金払ってきます
まあまあよくあることですよね、はい、で前回は話したい話したいって言ってて話せてなかったところの大きな一つとしてですね、うん、太陽を盗んだ男っていう映画があって、はいはい、そことの類似シーンが半端ねえんだという話をしてたと思うんですよね。
いらっしゃいましたね、
はいはい、で先ほどですね Q さんにはですね、本当だったら Q さんにね太陽を盗んだ男もちゃんと見てもらいたかったんですけれども、うんまあ、見てねえよっていうことだったんで、うん、まあまあしょうがねえなということで、あの先ほどそのYouTube で予告編が上がってるのでね、まあ、予告がね、はい、それを見てもらってですね、その予告の中にもちらっとだけその類似シーンの本当一部分が出てくるんで、そこをちょっと見てもらったんですよ。
はいはい、はい、
うん。で、まあ、どういうところが類似しているのかって、まあ、まあ、詳しくはですね、また太陽を盗んだ男ナイトっていうのをやろうと思うんで、そちらの方でもお話ししたいんですが、はい、その、まあ、前回、その第1夜の時にお話ししたようにですね、太陽、あ、お話ししたか、お話ししてねえな、うん、太陽を盗んだ男に出てくるのは、主人公はジュリー、沢田研二なんですけれども、はい、まあ、その、まあ、そちらも主人公と言っていいでしょう。うん、同じ主役と言っていいぐらいの存在感のあるのがその菅原文太っていう刑事役をやってる、うんまあ、菅原文太が出てくるんですけど、
はい、
その菅原文太がとにかく不死身なんですよ。もうその物語の最後の方ではですね、まあ、半分ネタバレですけれども、そのジュリーと菅原文太が銃撃戦をするんですね、はい
うん、
でバッカバカ撃たれるんですけど、それでもうーんつって立ち上がるんですよ。もう死んでてもおかしくないのに立ち上がってよまた撃たれて、立ち上がってよ撃たれてって、死なねえなって。その
菅原文太は、ね、サイボーグなの？
全然違いますよ、普通の刑事ですけれども気合で立ち上がるんですね、うん、だその3話を見て、単純に僕は初めてその映画を見た時に、わさながらターミネーターだなというふうに思ったわけですよ。でネット上でもまさしくターミネーターなんじゃねえかっていうふうに言われてるわけなんですね、うん、要するにその死なない様がね、ああすげえなと。でその後、まあ屋上から、まあ、落ちたりだとか、屋上というかヘリから、まあ、その後じゃないな、銃撃戦の前にねこうヘリから飛び降りたりとか、本当カーチェイスがすごかったりするわけなんですけれども、うん、もうその日本映画の中においてはまれに見るぐらいそのハリウッド的な対策なわけですよ。素晴らしいアクションの数々だから、ぜひねハリウッド映画の大好きな Q さんには日本でもこんな映画が撮れるのかとびっくりしてほしいんだけれども、そこまですごいあの作品になっています。まあそれはいいんだけれどもね、そのカーチェイスの中でですね、まあ Q さんにも先ほど見ていただいたようにですね、パトカーがワンワンワンワン転がっていくわけですよ。転がってたでしょ、ルパンかって思うぐらい転がっていくわけですよね、本当に。で、その、まあ、菅原文太が運転する、その車がですね、トラックの下をくぐり抜けていくんだけれども、やっぱりそのトラックの下を完全にくぐり抜けられるわけではなくてですね、屋根の部分が剥がれていくんですよ。
でいくと。
バカーつって剥がれていくわけですね。それはですね、ターミネーター2における、その T1000 が運転するトラックがですね、バイクに乗ったジョン・コナーを追いかけるシーンありますね。
ありますね。
はい。水路、なんていうか、用水路みたいなところをね、ダコーンと行って、ね、で、それこそトンネルの中をバコーンと行こうとすると、まあ、高さが足りなくて、うん、そのトラックの屋根が剥げ落ちてしまうというシーンがあって、はいはいはい、そこと、ほぼ類似してるんですね。その、剥げ落ちた後、その、屋根の部分が取れてしまった後ですね、
うん、
菅原文太は、こうなんていうなんて表現してしたらいいか分かんないですけど、体をこう横に倒してですね、自分に当たらないように避けてるんですね、うん、そこからぬっと顔を出して、うん、フロントガラスが少し残ってるんですよ。それを手で払いのける仕草をするんですけど、ターミネーター2における T 線も全 全く同じ、全く同じ仕草をするんですよ。
うん、
うわ、これは、ね、初めて見たとき僕は思ったんです。うわ、これターミネーター2の T 戦と全く同じ仕草だと。あれもしかして、この、菅原文太の演出は、ターミネーター2から来てるのかと思って、ワクワクしたんですね。
ほいほいほい、
お、すげえって思って。でも、よくよく考えてみたら、太陽を盗んだ男って70年代の作品で、ターミネーター2って90年代なんですよね。
おお。
太陽を盗んだ男の方が先なんですよ。
先なんだ。
そう。あれっていうことは、もしかしたらただの偶然の位置かもしれないけれども、
うん、
本当に和製ターミネーターなんていう風に呼ばれてたのは、あの菅原文太は逆で、ターミネーターこそ和製、あ、違う、アメリカ製の菅原文太だったんじゃねえかと。そういうね、まあ、ちょっと強硬的な、まあ、推測も、まあ、面白おかしくできるんじゃないかと。
みんな、それ面白いね。
そう、みんなね、その、菅原文太のその、死ななさっぷりを見て、とってもターミネーターに似てるねって話をしているけれども、うん、いやいやいやいやと。むしろ、1においても、ターミネーターの第1作品目においても、84年の作品ですから、そう考えると1よりも先なんですよね、菅原文太が死なねえっちゅうのは。
なるほど、
うん、そう考えるとですね、ターミネーターに似てるんじゃねえと、菅原文太にターミネーターが似てるんだと言えなくもねえよっちゅうことですね。
あ、
まあ、かなり強硬的に結びつけたような感じもしますけれども、まあそういう風に見ていくと、またそれぞれの作品が面白いと、もしかしたらこうかもなっていう風に夢を持って、まあ皆さん見てもらいたいなということで、まあ太陽を盗んだ男っていう作品がいかに魅力的で素晴らしい作品かっていうのは、またね、その太陽を盗んだ男ナイトでお話しさせてあげたいと思うわけなんですけど、
ね、ナイスプレゼン、ナイスプレゼン。
見たくなった、見たくなりました、
見たくなった、見たくなった、
はい、
でこの間も言った気がする。
で見てねえっつうね。もう 1,2 週間前にね、Q さん、やりましょう、ターミネーターナイトっていう話してね、うん、あ、いいですよ、じゃあいついつやりましょうつってね、うん、言ってたのに、そうそうそう、まあ太陽を盗んだ男も見てないし、ネットも繋がってないっちゅうね。しかもこの日を選んだのは Q さんですからね。来週の火曜日あたりどうすかつってね。
だからね、今日ジャストで来たからね、ネットが止まったからね。
計画的犯行なんじゃねえかって思っちゃいますけれどもね。で、まあ話はちょっといろいろとね、ごちゃごちゃになっちゃうんですけど、もうとにかく私が言いたかったことを言い残したことをね、はい、ちょっともう、順不同で、上げていきますけれども、
うん、
まあ、前回話したいと思ってたことで話せなかったっていうふうに、第1夜の時にもお話ししてたと思うんですけど、
はい、
ダイソンさんのお話が全くできてなかったなと。
うん、
はい。ダイソンさんつっても、皆さん今ね、現代に生きる方々はダイソンつったらね、掃除機のダイソンをイメージしちゃうかもわかりませんけれども、
はいはいはい、
ね、吸引力の唯一劣らない掃除機みたいな感じのね、うん、そういうのイメージしちゃうかもわかりませんけど、僕らにとってのダイソンさんつったら、マイルズ・ダイソンつってね、
そうですね、
ね、黒人系アメリカンの、チップを開発する、
ね、
技術者ですね、開発者、は
い、よく真似しましたよ、
やりましたね、はい、どのシーンの真似をしましたか、
もう一番最後ののとこですね、
ちょっとボーンってね。そう、あのシーンは本当になんていうか、うん、物語の内容を知らなくても真似したくなりますよね、
真似した、真似した、
あれはなんでしょうね、だって改めて見てみて、で初めて、あの手に持ってるのはあのチップの模型なんだなとか、うん、そのスイッチはあの下に置いてあって、自分が死ぬのと同時に、その力が入らなくなるのと同時にそのスイッチが起動するっていう計算でやってるんだなっていうのを、うん、が分かりますけれども、やっぱ子供の頃ね、小学生の時とか見た時に、うん、もうあの顔ね、もうダメだ、もっといられないとかっていうね。あの感じ、あれがやっぱりその、そうそうそう、なんていうのかな、ストーリーが全く分かってない、それでセリフの意味が全く分からない小学生でも非常に興味をそそられるし、ビジュアル的にも、あの演技としても、とってもすごくその、引き込まれる魅力があるっていうところなんですよね。
そう
まあ、これは僕の感覚の中で言うのであれば、そのチャップリンにおいても全く同じことが言えてですね、チャップリンってすごく物語がシュールだったりだとか、いろんなものを風刺してたり、まあ、単純にコメディとして楽しいという部分もあるんですけど、それは僕はもう幼稚園とか小学校頃から順々に何回も何回も見てて、中学高校の時に初めて物語のその意味とか風刺とかっていうものを知るわけなんですね。あ、なるほど、こういう意味が込められてあったのか。だけれども幼稚園小学校の頃からウルトラマンと同じようにウルトラマンと並べて見てたぐらいなんですよ、うん、何度も何度も同じチャップリンをね。それは単純に動きが魅力的だったり面白かったりだとかするっていうところの面白さから、どんどんストーリーが分かっていく面白さだったりだとか、だんだん話も分かってくると、今度はそのクレジットを見て、あれこれって音楽も何脚本も主演も監督も全部チャップリンがやってるのか、チャップリンってすげえって思うようになったりだとか、そういうなんていうかな、こう物語、そのなんていうか映画一つの楽しみ方のなんだろうな、表面の部分から奥深いのところまで順々に楽しんでいった感覚があるんですよね、うん、それはターミネーターにおけるその一つ一つの真似したくなるシーンっていうのは、その幼少期においてのその魅力の感じた部分っていうところがまさしくそうで、です、うん、そうでして、Qさんがその第1夜の時にお話しされたように、ゲーセンっていうあの一言とか ね、
ゲーセンね、
そうそう、それはやっぱりその特にゲーセンっていう言葉のその妙っていうのは、日本語訳した時の妙だと思うんですよね。そのオリジナルの中でそのシーンのその一言セリフがどれだけ魅力的だったかは知らないですけれども、英語圏に住む人たちにとってのあのセリフがどうだったか分かりませんが、日本語訳された時に再演出されて、そのゲーセンっていう、そのゲームセンターって言わずにね、ゲーセンっていう風に言う、そしてそのあの口調が旧少年の心をぐっと掴んだわけですよ。
掴みましたね。
ね、そういう意味においても、特に2っていうのはそういう部分がかなり特化していると。
うん。
うん、その表面的な部分での面白さ、その引き込み方っていうのが、1よりも格段に上がってるなっていう感じは、私は感じるわけですね。
うん。
なんかやたらダイソンさんの話がしたかったのに、作品論になってきちゃいましたけれども。
どうぞしてください。
まあまあまあまあ、そうそう、ダイソンさんがね、そう、その死ぬシーンが、とても魅力的なダイソンさんなんですけれども、うん、まあ彼のその役どころとしてはですね、まあ1におけるサラコナーとほぼ似たような状態なんですね。要するに、何も知らないのに、自分のせいにされてるような感じ。
はいはいはい、
その1におけるサラコナーの役どころっていうのは、まあ、第1夜の時にもお話ししたようにですね、うん、何も知らない女の子なわけですね。アルバイトをしているお店の店員の、うん、ハンバーガーショップの店員の女の子だったのが、うん、いきなり、カイロ・リースが来て、で、ターミネーターが来て、いきなり命を狙われて、
うん、
で、いきなりお前はその未来のリーダーになるジョン・コナーの母親になるんだみたいな話をされて、わけがわからないって。まだ産んでもない子供のことでいろいろ言われて、これからどんな使命を終わらせされなきゃいけないのか、なんで自分がこんな殺されそうになりながら逃げなきゃいけないのかっていう葛藤があった中、それを最終的には受け入れるわけですよね。で、ダイソンさんも全く同じで、まあ今度は逆にサラコナーがダイソンさんを襲うんですけれども、それこそさながらターミネーターのように冷酷にこう自宅を襲撃するわけですよ。
はいはい。
まあだけれども殺そうとした直前にですね、まあ自分がその何のために今までね使命を持ってその人類をそうその破滅の道からなんとか救うためにジョン・コナーを産んでそれを育てていって精神病院にぶち込まれながらも筋トレして自分を保っていたのかっていうのが、やっぱりそのダイソンさんを囲む家族だったりだとか、パパを殺さないでって言ってる子供とかを見てね、こういう人たちを出さないために自分がやってたはずなのに、自分が今やろうとしてることは一体何なんだっていう風になるシーンがあるんですけど、でダイソンさんからしてみればわけのわからない話なんですよね。いきなり女性がね襲撃してきて、でそれで未来がどうのこうのって話をされてもわけがわからない。でターミネーターのシュワルツネッカーの腕をねガバーッと外すシーンね、あれもすごく素晴らしいシーンですけれども、あれを見て奥さんがああなんてことっていう、ね、
それも日本語だよね。
はあ、そうそうそうそう、素晴らしいシーンなんですけど、やっぱあの、あとね、あのその腕をガバッと外す直前にね、そのジョンがね、見せてやれって言うんですよね。見せてやれって言った直後にジョンがその子供、男の子の子供を連れてね、ね、来いよ、君の部屋を見せてもらいたいなって言って連れて行くんですよ、気を使って。
ね、
そのジョンの頭の回り方がすげえだ、12歳とは思えないね。うん、まあ、それはまあそういう魅力が一つあるということで、まあ、いいとして置いといてですね、まあ、そのダイソンさんはその後その、あのダイニングかどっかですね、まあ、詳しく話を聞くわけですよ。この後そのスカイネットっていうのがうんぬんと、あんたが開発してるチップがうんぬんとね、うん、でその後にそのいやでもまだやってもないことをそういう風に責められたってっていう風に言ったらサラコナーが切れるんですね、うん、これだから男ってやつはってね、何もね作り出せやしないのに破壊することばっかりって言って、水爆を作ったやつらだって同じこと言ったのよって、物を作るのはいつも女性ばっかりって、命を生むのは女なのよみたいな感じで怒り出すんですね。
うん、
そのシーンを、まあ、経てですね、まあ、やっぱりダイソンさんは、まあ、ちょっと押されつつもこう自分の今までの研究を全て破壊して、そういうスカイネットが生まれないようにするようにこう決意を決めてですね、まあ、その現実を受け入れてですね、サイバー団員に乗り込むんですね、まあ、そこでスワットが乗り込んできちゃってね、
うん
うん、爆弾セットし終わってさあ行こうと思ったらダイソンさん撃たれちゃってね、
撃たれちゃってね、
うん、でそのスイッチを持って自分が死ぬと同時に起爆すると、
う
ん、でですね、ここで一つ裏話がまたあってですね、
はい、
そのダイソンさんっていう人間にもっともっとその撮影始まる前ではですね、もっともっとフォーカスが当たってたらしいんですよ。そのダイソンっていうキャラクターをもっともっと掘り下げていくっていう予定だったらしいんですね。もう十分すごく魅力的で存在感のあるキャラクターには仕上がってるんですけれども、
うん、
撮影する前にはですね、絵コンテの段階ではあのダイソンさんがはっって言って息が途切れてバコーンって爆発する瞬間に走馬灯が蘇ってダイソンさんの過去の人生がズワーッとあって、そこでチュドーンっていうなるというようなそのプロットだったらしいんですけど、まあ、そこまでね、そのダイソンっていう一人のキャラクターにその見てる人の感情移入させない方がいいだろうっていう監督の判断からそこはなしになったんですね、
うん、なるほどね。
まあでも見てみたい気もしましたけれどもね、
うん、でもそのダイソンさんが実際こう、うん、サラとたちと会う前にも短いカットで結構出てたからね、やっぱりそれだけ重要なね、
うんうんうん、
多分キャラクターだったんだろうね。
そうそう、その開発しているところとかその家族とのね、うん、あの団らんの中で、そうそうそう、そのまあ奥さんがね、うん、あなた仕事と家族とどっちが大事なのよみたいなのね、でイチャイチャしながらね、
意外とあじゃあ釣り行くかみたいなね。
そうそう。だから、仕事すごい熱心にやってたけれども、うん、奥さんにそれ言われて、電源ボタンプツーンって押して、やってた作業を不意にして、うん、じゃあ、ごめんよ、みたいな感じで、うん、家族大事にするよ、みたいな感じで言うんですよね。
そうそうそう。うん、それがなんか、そこがいいよね。
うん、確かにね。
その演出がいいなと思って。
ただ研究の虫っていうわけではなくて、ね、うん、まあ、だからこそやっぱりその自分のその研究を捨てるっていうところにつながったんでしょうね、
うん
うん、一番やっぱり大事にしないといけないのはそこだっていうところの感覚を持ってるっていうことですからね、ダイソンさんが、うんうん、けどやっぱり初めて僕がターミネーター1、2と見たときに、通して見たときに思ったのは、じゃあ最初のチップは誰が作ったのっていうね。うん、やっぱりダイソンさんにおいてもですね、その1でそのサラコナーがプレス機でぶっ潰したターミネーターの残骸があって、うん、腕の部分と、あとその壊れたチップがその工場から回収されてサイバー団員社で、密かに、こう研究されていくっていう話なんですよね、
うん、
っていうことは一番最初のチップを作ったのはまた別だっていうことですよね。
それはちょっと難しい話になるんじゃないのか。
まあだからそこら辺は特に公式上では何も語られてないんですよね。ターミネーターが来るたび来るたびに歴史が変わっていって、いろんなパラレルが存在するっていう前提ですから、このターミネーターシリーズがね、そのターミネーターの第一作品目の中でもカイル・リースが言っていました。そのカイル・リースがサラをこう、まあ、連れて車でバーッと運転している、で車を止めた時かちょっと具体的には忘れましたけれども、 その核戦争が起きてうんぬんっていう話をしたときに、そのあれですよ、彼女がサラ・コナーがあなたは未来からやってきた人なのっていうふうに聞くんですよね、うん、でその時にカイル・リースが可能性としての未来だって言うんですよ、
うん、
っていうことはやっぱりその時点でそのいろんなパラレルがあるんだという前提を話してるわけですよね、
うん、
だからこれから未来を変えるんだよっていう話であって、うん、だからもともとそのカイル・リースがいた未来がその人類が勝てるかどうかっていうのはまたもう全然別の話になってきているわけですね、うん、カイロリスが一回戻ってきた時点で別の新しい未来ができてしまっているわけだから、となると一番最初にチップを作った人っていうのは全くそのダイソンとは別の人がそのもう次元にはいるはずなんですよね、
うん、
ダイソンはたまたま巡り巡ってそのチップを開発する人にあてがわれただけだけれども、もともと一番最初のループの一番最初の方か、ループしない状態の歴史からすると誰かが作ってるわけですよね。
それが3とかになってくるんですかね。
いや3、あ、まあでもそうだな、
うん、多分ダイソンさんが作んなかったけど結局誰か作っちゃったっていうことでしょ。
うんうんうんうん、そうなんですよ。
うん、
でターミネーター3の中では今3の話が出てきたんで言うと、うん、あのターミネーター3に出てくるシュワルツネッカーは T850 じゃないですか。
あ、そうなの。
あ、そうです。 T800 ではないんですよ。
へえ。
だからあの1と2は T800 なんですけど、
ちょっとグレードが上がってる、
あれより上位機種なんですね。
へえ。
で T850 は誰が送り込んだかっていうと、あのジョン・コナーの奥さんが送り込みましたよね、
うん、
で、
はいはい、
しかもジョン・コナーを殺した T800 を使ってプログラムを書き換えて、うん、あの過去に送り込んだっていう話だったんですけど、うんうん、おそらくその話からすると2で送り込まれたターミネーターもプログラムが書き加えられて送り込まれてるわけですよね。
うん、
それはまあでもまあ3との接点を言ってしまっちゃいけないよなそれは誰がやったんだって思っちゃうんですけど
はいはいはい、
まあでもまあまあまあまあまあ、まあ、そこら辺話したらちょっとねやぶな感じになっちゃうのかも分かりませんね、
うん、まあそこはねシュワちゃんじゃなかったらえシュワちゃんじゃないのっていう、
まあ、なっちゃいますし、ね、
なっちゃうし、ね、
そうそうそうそうまあまあまあまさしくそうですよ。まさしく、うんうんうん、まあ、プレデターにおけるその主人公がシュワルツネッカーじゃなくなったその2っていうのもちょっと悲しい感じはあったけど、あれはあれで面白かったけどね。
まあそうなんだけど、あ、シュワちゃん出ねえんだって、
うん、ちょっと残念でしたよね、
うんうん、がっかりはするな、
うん、あのゴリラっていうシリーズもありましたけどシュワルツネッカーゴリラ2はシュワルツネッカーが主人公じゃねえっていうのを見てうわって思っちゃいましたけどね。
ボスゴリラ2に関しては見てねえや
知らないヒゲのおっさんがなんか戦ってましたけど、はい、6番 RPM さんありがとうございます、会社内の銃撃戦シーンって、マトリックスみたいで、作品全体的に影響している感じがしたということで、まあ、確かにね、うん、その演出としてはある程度影響は受けてるとは思いますよ。
うん
うん、まあもちろん銃撃戦のある映画なんていうものはたくさんあってですね、それぞれの映画がやっぱり過去にあった銃撃戦のある映画っていうものに影響を受けてるっていうのは否めないと思います、うん、で最近になってやっぱり CG のあれがどんどん上がっていった関係もあって、例えば僕が最近見た映画でいうとあのランボー4とかね、見ました？ランボー4は見てない？
見てない見てない。
あれを見るとね、こうランボー4ってその多分もうスタローンのアクションを見せたいんじゃなくて、とにかくアクション映画としての銃撃戦とかそのアクションの残酷さっていうものの、あのエンターテインメント性を高くしようとしている感じがして、
あ、うん、それはやっぱりスタローンだよね。
あ、まあね、でもあの群を抜いてるんですよ、その乱暴シリーズの中でも。 で、スタローンが主役なんですけど、半分以上出てこないんですよね。で、まあ、最後の方はもうスタローンも結構だいぶ活躍するんですけど、なんかスタローンとは別にその、なんていうか、その人質とかをこう救出する部隊みたいなのがいてですね、そっちの方も結構、結構主役級というか、準主役みたいな感じで、結構な感じで出てくるんですよ。
うん、
で、そのとにかく銃がこう被弾する時の感じとか、
うん、
こう人がもう砕け散っていく感じ、その弾を受けて、ああいう感じがすごくリアルで、もう今までにないような銃撃戦なんで、まあ、ハリウッド大好きな Q さんにはすごくおすすめではあるんですけど
いや、その感覚はでも僕もその最近エクスペンダブルズってすごい感じ
た。ああ、エクスペンダブルズも僕1、2は一応見ましたけど、3もご覧になったんですか？
うん、3ね、まだなんですよ。
ああ、でもね、エクスペンダブルズよりもすごいです。
あ、そうなんだ。
4は。あの、ランボー4。
ランボー4。
はい。まあ、だいぶその、あの、グロいんで、
うんうん、
あんまりそういうのがね、得意でない方はね、
うん、
あの控えてもらえればと思いますけど、まあ、っていうところでダイソンさんの裏話は終わりまして
ダイソンさんの話だったか今の
半分以上違う話ですけど、あとですね、まあ、その解説聞いてたらですね、おマジかって思ったのがすごいちょっと感激しちゃったシーンがあるんですけど、まあ、前回第1夜の時でもお話したみたいに、あのサラ・コナーがあの精神病院の中で、クリップを口からプッと出してあの、はい、ピッキングをするシーンありますよね、うん、で、あのドアの方のピッキングはどうだかはわからないんですけど、あのベルトのピッキングありますよね、
はい、
ベルトのピッキング、あれガチでやってるみたいですすごいだから
できるんだ。
そうだから、サラコナー、リンダ・ハミルトンにはね、あの解説で言ってました、リンダにはクリップでベルトのピッキングができるようになってもらわなきゃ困るからねって言ってました。だから彼女には1週間ほど練習してもらっ って、だからあの撮影には結構時間がかかったんだよって言ってました。
1週間って人ってピッキングできるようになるの
すごいっすよね。だから、あれ本当にちゃんとロックしてその上でピッキングしてたらしいんですよ
あ、そう。
いや、ちょっと小細工してやれねえのかよって思いましたけどね。あれだから本物なんですよね。そうそうそう。でも、そう考えると、やっぱり、サラ・コナー、リンダ・ハミルトンっていう人間は、やっぱ魅力的だなって思いますよね。うん。あと、まあ、その直後の、ほら、この間、ね、その第一夜の時にも、僕と Q さんとで興奮して話してた、あの、トンファーを披露シーンがかっこいいって言ってたでしょ、ね、はい、かっこいいかっこいいって言ってたじゃないですか。母親もそのシーン見て、ギャーって言ってましたね。このシーンがかっこいいって、そう、俺も今それ言おうと思ったんだよって反応するとか
でしょ。トンファーはあれすごい。
やっぱかっこいいですよね。うん。うん、なんていうか、あとね、もう全然もう純不動でいきますけれどもね。うん。純不動って言ってますけれどもね。先ほどもうさっき話するつもりが忘れちゃってましたけど、あの、ダイソンさん死ぬときに、スワットが乗り込んでくるわけですよ。はい、あれね、あれも本物のスワットらしいです。そう、スワットが、その、突入するっていうところを、ね、どうやって撮影しようかっていう風にジェームズ・キャメロンが思って、一回じゃあその実際本当のスワットが突入するところ見てみたいって言って、その本当のスワットを呼んでビルに突入させてみたんですって。
ほいほいほい。
でその後役者がエキストラ使ってやるっていう話になってたんですけど、その突入している様を見てジェームズ・キャメロンは、うん、あの君たちやってくれって話になって、本当のスワットがやってるんですよ、あそこ。すごいですよね。
もうなんていうの？
全部。
売ってるところも。
そうそうそう、全部。すごいでしょ？だから、爆弾だ！早く避難しろ！とかって言ってる人とか、最後のあたりとか、シュワルツネッカーに催涙弾みたいなのバコーンバコーンって撃たれてた。
いや、あれも？
あ、そうそうそうそう。
あの辺も？
あれもスワットですから。
すごいな、
ね、足打たれて、うーっつって、こう、変な格好になりながらバタって倒れるじゃないですか。はいはいはい、あれもスワットですよ。うん。
へ
ぇー。だから、彼らの演技力も、まあ、すごいということです
。すごい、それはすごい。
ね、
どう見ても役者だよ、あれ。
ね、よくやったなと。もう多分彼らもノリノリでやったんでしょうけど。だから解説の中でスワットの中の一人が出てきて、まあ、あの、ジェームズ・キャメロン監督が僕らの方がいいって言うから、僕らがあれやったんだ、ははっていうふうに。あ、音声解説にまで出てくるんだ、お前は、とかって思いましたけどね。
本当かな、なんか疑わしいけどな。
で、まあ、また話は変わりますけど、はいはい、2におけるですね、その、T1000 が、ジョンの、おじさんおばさんのところに行って、おばさんに、成り代わっておじさんを一突きで殺すっていうシーンがあるじゃないですか。
はいはいはい。牛乳パック。
そうそうそうそうそうそうそうそう。ジョンが、出先から、電話して。
そうそうそう。で、あのシーンもね、モノマネしたよね。
したしたしたした。手が戻るところとかなんかイメージしながら。そうそうそう。やった。すごいやった。ね、ウルフィが泣いてるけど大丈夫って、ターミネーターが声真似をするっていうね、あのシーン。あのシーンで一番最初おばさんが出てくるときに、包丁でなんか野菜かなんかをトントントントンカットしてるんですよ。
そう。
で、
うまいなって思った。
で、その後に、手がナイフになるでしょ、
うん、
あれって、あの包丁を触ったからあのナイフになれるっていう話なんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。だから、あの包丁の形が、あのナイフの形になってるんですよ。
へえ、それ細かい。
細かいですよね。だから、その T1000 の特性として、第1夜でも言いましたけど、触ったものに変化できるという話で、で、あのナイフは、夫を殺すシーンとは別に何回か後で出るんですね。
うん。
で、後で出るものも全部あの包丁の形なんですよ。だから、ちゃんと T 線の特性として、触ったものに変化できるというものをちゃんと踏襲してるというか、ちゃんとそのルールを守って、手がナイフに変わるときには、ちゃんとあの包丁の形を模倣してるんですよ。その細かさね。
なるほどね。
書き込みいただいております。7番73ありがとうございます。しまった。もう1時間も経過している。ショックということで、ポッドキャスト。
もう1時間も喋ってんの？
はい。
早いよ、ターミネーターナイトは。本当に
ね、前回も早かったですけどね。
早いよ。
はい。そう、ポッドキャストでね、更新されるのを待っていただくか、サイトの方に聞きに来ていただければいいかなと。まあ、今夜か明日ぐらいには、更新しますんで。はい。8番、RPM さんありがとうございます。子供の頃、友達にターミネーター2の感想を聞いたら、顔を舐めるシーンのことしか言わなかったって。顔を舐めるシーンっていうのは、第1夜でもお話しした、監修が、サラコナーの顔を舐めるシーンですね。あったでしょ？あれ特別編だったら、あのシーンがあるんですよ。
ありますね。
ベローって舐めて、ふんって鼻で笑って出ていく。その直後に、パッてこう、目がね、死んでたサラコナーが、ふっと目に、こう、力が宿って、口の中からプッてこう、クリップを出すと、
うん。
あの舐めるシーンと、あとその前にですね、シルバーマン先生と話するじゃないですか、冒頭に。はい、で、その後に、ちょっと鎮静剤飲ましとけっていう風に言って、うん、無理やり飲ませるシーンで、そう、サラコナーがボコボコにされるんですよ。あの、ボコボコにされるのと、あの、舐められるっていうのがあったからこそ、その後にですね、監修が、ボッコボコに殴られるんですよね、サラコナーに。モップの、持ち手のところで。
うん。
だからこそ、あんだけ殴るわけですね。
うん。
結構痛そうですよ、あれは。
いや、痛いよ。
うん。
ねえ。
まあまあまあ、そういう前提があるんだけれども、それは特別編じゃないと見れないシーンなので、普通に劇場版で見た方は、そこまで殴んなくていいだろうって思ってしまうんじゃないかと。いうところでもありますね。
そう、結構だから、特別編じゃないと、サラめっちゃ、なんか、なんていうの、めっちゃ怖い人みたいなね。
そうそうそう。そうなんですよ。で、さらには、その1を見ていない人とかは、やっぱターミネーター2の普通の劇場版を見てしまうと全然印象が違ってきちゃうんですよね。うん。で、そう、特別編じゃないとカイル・リースが出てこないんですよ、2には。
そうだよね。
うん。で、カイル・リース役の 人も音声のやつに出てたんですけど、音声解説的に、まあそのカエルリースの衣装をね、また来た時には妙な感覚がしたけれども、うんぬんかんぬんと。でこのターミネーター2におけるこのシーンっていうのは、そのサラ・コナーが何年も経ってしまったけれども、もともと自分がこういうことをしてきたのはどういうためだったかを思い出す大事なシーンなんだ、あのカットされたのは残念だけどねっつって
ね、カエルリース、あの人カットされちゃったらもう、そう
出る場所ないから、
出てないもん、ね、
そうだから特別編じゃないと2に2でカエルリースは見れないんですよ。だから僕が初めて特別編でカエルリースを見た時にすごく違和感を感じたんですね。だってそんなに大事なキャラクターなのに、やっぱ2ではそれまで出てなかったわけですから、特別編を見るまではね、でましては初めてその見たのは2の方からですから、どっちかっていうとカエルリースの方が蚊帳の外なわけですよ、僕の感覚からすれば。その1の方から見た人は、あカエルリースって本家本元みたいな感じで 見るかもわからないですけど、2から見た僕らからするとカエルリースっていう男がいきなり出てきて、サラコナーと抱き合ったかと思ったらなんか夢でしたみたいな話になっちゃうと、なんだあれっていう風になっちゃうということですね。で、9番7さんありがとうございます。ターミネーター4が話題になるのは3時間後ぐらいですかということで、今回はターミネーター4の話題はしません。あと2つぐらいのお話してもう終わりにします。はい。残念。まあ、4もね、まあそのうちもしね、あの機会があったらやりたいと思いますけれども、はい、まあ3はもういいですね。はい。
5撮ってんでしょ？
まあ、みたいなね、あの、なんだっけ、ターミネータージェネシスっていうやつで、うん、なんか今度は、またなんかね、あのタイムパラダックスをあの利用してかなんかわからないですけど、あのシュワツネッカー あの T800 がサラコナーの育て親っていう設定らしいですけどね意味がわからんですからね、うん、よくわかんないですけどね、うん、
あ、まあ、本当大丈夫、
うん、大丈夫じゃないと思う。しかも年取った T800 っていう設定ですからね意味がわかんないですけどね
いやおや
まあまあまあ、まあ、だそうじゃないと、ね、シュワルツネッカー出演させられないですから、年取ったって言っとかないとね。
まあ、シュワちゃんだってあんだけ、だって4に対してめっちゃ文句言ってたんでしょ。
あ、そうなんですか。
確かなんか酷評してたって聞いた気がするけど、
いやまあ僕は3の方がひどいと思いますけどね、うん、まあ、3見た
ことは僕は前作好きなんですけどね。
いやまあまあまあまあまあまあいいでしょ、まあ、いいじゃないですかもう3の話なんて
、うん、ね、終わんないし。
そうそうそう、はい、であと2つ言いたいことがあるんです、
うん、
前回言えなかったことで、初めて I'll be back を言ったシーンっていうのはどういうシーンかご存知ですか。
初めて I'll be back
シリーズ通して、
え、あそこじゃなくて、あのエレベーターの中で、
ほう、
あのガス、
ガス、
ガスマスク預けて、
そ
とこじゃないの、あれ、
それこそスワットのところですね。
そうそうそうそう、
それは2ですね。
う、うん、あ、
1なんですよ。1でなんか2のそのシーンは1で言った I'll be back の、まあ、パロじゃないですけど、
はいはいはい、
その、それを踏襲した形なんです。ワンで、
あ、あ、ワンか、あ、わかったわかったわかったわかったわかったよ。
どこでしょうどこでしょう、
あ、警察署の、あれでしょ、
うん、
サラコナーはいるかって来て、
うん、
なんか、合わせらんないみたいになって、
うん、
じゃあ、I'll be back って言って、
うん、
その後、直後車で突撃してくる。
そうなんですよ。
あ、はいはいはい。
そう、よくわかりません。素晴らしい。さすがですね。素晴らしいと思います、本当に。うん。いやー、本当に Q さん知り合いでよかった。いや、あのね、じゃあ、うん、その僕がなんでここに引っかかったかっていうと、特に、1のターミネーターはですよ。第1作品目のターミネーターは人間性なんていうものを帯びてないわけですよね、
うん、
あそこの I'll be back っていうのは2通りの受け取り方ができると僕は思うんですよ。あれが人間だったら、あ、いや、1の I'll be back で2通りの受け取り方ができる。それは、うん、もしあれが人間で、あれで I'll be back って言って車でボーンと突っ込んできたとしたら皮肉に聞こえますよね。
うん、
うん、ちょっと行ってくるとか、ちょっと行って戻ってくるという感じじゃないですか、多分英語における I'll be back って。
そうですね。
ね。で、皮肉に聞こえ ってその、まあ、本当は車で突っ込むつもりだけどねみたいな感じのがちょっと後ろに見えるというか、ね、アルビバクって言っといて車で突っ込むんかいみたいな感じじゃないですか、見てる方からすれば。ね、あ、それぐらいなんか、あの、なんか皮肉なシニカルなジョークを言ったみたいな感じになるんだけれども、でもターミネーターはそんなことを言わないじゃないですか。
そうですな、
ね、特に 1のターミネーターは、
うん、
ね、ということはですよ、と単純にまた戻るっていう意味合いで言ったのかっていうと、
うん、
そうも受け取れられないんですよね、どうしてもあの状況からすると、
うんうん
うん、なぜあそこでターミネーターは人を殺すのに何の躊躇も しないターミネーターが皮肉を言ったとも思えないし、何のために I'll be back って言ったの、うん、っていうところなんですよ、僕が引っかかるのは。演出としての I'll be back っていうのがあって、その後ボーンって車で突っ込んでくるっていうのはとても素晴らしいとは思うんですけど、うん、それは人間が言うときに皮肉がかってたりとか面白みが出てくるっていう僕は思うんですよ。
そうですな、
うん、
でも演出以外でってこと？演出以外でってなんだろうな。
いや、まあ、なんていうのかな、いいんですよ、ダメじゃないんです、うん、だけど、うん、ターミネーター言わねえだろそんなことっていうことなんですよ、うん、
いや、わかりますけど、
はあ、
うん、そんなこと言ったらまたハリウッドマジック出しちゃうよ。
もうちょっと切り札出しすぎなんですけどね。うん、
いやー、なんだろうな。
だからね、僕はそういうとこちょっとね、よくよく考えたら、やっぱだってナイフの形までそこまでこだわってやるんだったら、
うん、
セリフ、確かにターミネーターっていう作品において I'll be back っていうのは、もう名言ですよね、
うん。
誰しもが知っている。内容知らなくったって I'll be back っていう言葉を知ってるぐらいですよ。うん、ね。だけれども、じゃあ、それがどのシーンで使われたかっていうのは、ほとんどの人が知らない。
うんうん、
初めて言ったシーンはそこなんですよ。で、まあ、その監督がね、そのセリフが、そういうふうな、そういうふうに、なんていうかな、こう、みんながね、ちゃんと、まあ、ちゃんとというか、そういう流行って、ね、言ってくれるようなセリフになると思ったかどうかはわからないですけれども、
うん、
それぐらいの影響力あるシーンだったわけですよ。そこで、うん、なんで、ターミネーターが言わなさそうなことを言ってるのか。
まあ、普通にね、殺戮マシンだったらね、あの、うん、今会えませんよって言われたところでもうバーって銃乱射して入っていけばいいもんね。
そうそうそうそう、なんでわざわざしか戻って車を突っ込んで、それでみんなに気づかれるような、うん、だって車が突っ込んでくる音で初めてあのサラコナーは眠ってたのがパッって飛び起きて、
うん、
こうみんな警戒し始めるわけですよ、
うん、
わざわざなんでそんなことをする必要があったんでしょうか。
まあ、ハリウッドマジックだろうな。
はい。ということで、ラストにお話ししたいことの前にですね、うん、コメントいくつかいただいておりまして。
はい。
ジュバン奈々さん、ありがとうございます。カエル役の人ってエイリアン2にも出てたなって、どっちもすげえいいやつなのに最後死ぬというパターンということで。まあ、なんかそういうのが似合う役者みたいな感じになってんでしょうね、多分ね。はい。11番 RPM さん、ありがとうございます。バイクとトラックのチェイスシーンでは、ジョジョ4部のスタンド、ハイウェイスターから、逃げるところを思い出したということで。ん？ちょっと意味がわかんねえな。ハイウェイスターわかります？キュンさん。
ハイウェイスターってどれだっけ？
なんていうか、人がこう、なんていうのかな。細かくこう、なんていうのかな。縦にじゃない、横にこう、こう切られた形のスタンドですよ。ふんがみゆうやっていう、
うん、
やつが本体で、バイク事故かなんかにあって病院にいるんだけど、
うん、
ジョウスケたちをそのハイウェイスターで追いかけていくっていう、足跡みたいなのがいっぱい飛んできて、で、そいつ、その、目的というか、そのなんていうか、ターゲットにこう触るとその人の養分を吸い取るっていうスタンドです。
結構強敵だった。
結構強敵でしたね、
うん、あ、本
当だいぶギリギリまで、うん、追い詰められましたね。
ちょっと4部見直します。
はい、ということで、まあ、ハイウェイスターもやはりいろんな、あれもカーチェイスの、シーンなんですけど、 まあ、いろんなね、うん、それこそカーチェイスの映画から影響を受けてるっていう感じはありますね。はい、12番7さんありがとうございます。シュワちゃん頑張るな、新作でも D800 を演じるのかということで、まあね、だってターミネーターシリーズにおけるシュワちゃんは T800 か T850 じゃないとね、
うん、
いけないですからね、はい、
でもそのモデルになった人間でも面白いと思うけどね、そのさ過去に行くなら。
ああ、それは面白いかも。あの確か4でもそういう感じでしたよね。
あ、そうだっけ。
もともとなんか大佐か大尉かみたいなのがいて、そのシュワルツネッガーの顔をした、でその人をモデルにしてなんか作ったみたいな。
うん、だから全然もうね、あのなんだろう、撃たれたら死ぬぐらいの人間でいいと思うけどね、どうせおじいちゃんなら。
まあね、でそれで若かりし頃のそのシュワルツネッガーの映像を合成して、その、うん、なんていうのかな、自分をモデルにして作られたターミネーターと遭遇するみたいなね。
ああ、うん、いいかも。
うん、じゃあ作りますか。
作りましょうか。
うん、
ちょっとさ書いてさ。
そうですね、ターミネーターアナザーサイトみたいな感じ
で持ち込んだら採用してくれちゃう
しねえ、はい、13番7さんありがとうございます。2人とも細かいところまでよく覚えてるなということで、もう何回見直したか分かりませんから。
そうですね、
私にだってはさっき見ましたから。
そうですね、
はい、そりゃ覚えてますよ。だってこれハーナソって思いながらメモ取りながらやってんだからそ, そうです、はい、でラスト、はい、それこそラストシーンのですね、鉄工所の話、うん、
はい、
ね、それこそね、その解説聞いて初めて知ったんですけど、うん、あの鉄工所は、まあ、ロケハンしてですね、うん、そのロケーションハンティングして、そのあこの鉄工所いいなっつって、その、ジェームズ・キャメロン監督が出す条件に合うような鉄工所がやっと見つかってですね、
うん、
そこでそこの持ち主とまあ交渉して、やっとこう許可が降りたわけですよ。撮影の許可がね降りて、あ、よかったよかったって言って、で撮影の2週間前ぐらいになったら、いきなりその鉄工所のオーナーから電話かかってきて、あの鉄工所ね、あの中国人に売ったからもう撮影できないよ、えへへって言うんですよ。ちょっと待ってよって。でそれで、ではまあ、あの中国人はね、あの鉄工所をね、一回分解してね、中国に運んでまた組み立て直して使うらしいからね、撮影できないよって言うわけですよ。オーナーが。どうしてくれるんだと。そんな2週間前に言われて、また探し直して さらにじゃあ撮影のね、計画組んでて無理だよっていう。だからもうとにかく説得して説得して、じゃあもうお金こんだけ払うからって言って、相手の中国人の方もやっと納得して、それで撮影にこぎつけた。というようなロケ場所なんですよ。
ほう。
うん。だからもしそこで、その中国人が納得してなかったら、あの最後の素晴らしいね、迫力のあるアクションシーンは、多分グレードが落ちてましたよ。
そうだね。はい、
あそこ、
うんうん。こさえたターミネーターのためにあるようなもんだからね、あれね。
本当ですよ。いや、ぜひですね、皆さんね、そうやって解説を聞いて、また、作品を見るっていうと、そういう、裏話とか、裏話ももちろん面白いんですけど、単純に、その、この映像を作るのにどんだけ苦労してんだというところが、まあ、第1夜の時にもお話ししましたけれども、そういうメタな部分までやっぱり、こう見えてくるのが、まあ、非常に面白いところではあるのかな、というふうに思う次第で。まあ、このターミネーターの話を通してですね、他の作品もそういうふうに楽しんでいただけると、まあ、私のこの意図通りになるのかな、というところなんですけど。どうですか、Q さん的には。
僕的には、いや、ダイハードを早く見てえな
ダイハードね。あれ、なんていうの、日本語吹き替えの声の出演が3人ぐらいいるんですよね。
いますね、
はい、あれ全部収録されてるんですか、その3人分全部あるとか、そういう感じ。
ね、3人分入ってるバー、なんか日本語吹き替え完全版っていう DVD が出てるんですよ。
おお、ほうほうほうほう。
それだったら全部入ってる。
ああ。
そう。僕買ったやつは、基本的には DVD 収録の人たち。
ああ。いや、やっぱりね、佐々木勲が僕は好きですね。
あ、本当ですか。
はい。
僕は土定番のもう野沢菜地ですね。
ああ、野沢菜地もいいんですけどね。
はい、うわ。
まあまあまあまあ、ちょっとダイハードの話とかね、多分始めちゃうとまたね2時間3時間経っちゃうと思いますんで、うん、いや本当はねそのダイハードを買ったとかって言ってるんで、あ、じゃあその、うん、ね、作品としてターミネーターとダイハードのその魅力の違いとかをお話ししようかみたいな話してたんですけど、はい、うん、ちょっとねまた今回も、うん、だいぶもう来てるんで、
そうですね、
はい、これちょっと2回に分けてっていうのは大変なので、ちょっと削ってちゃんと1回にまとまるようにしたいと思いますので。
わかりました、
はい、そういったところで、
はい、
でということで、まあ、じゃあ Q さんには今後また太陽を盗んだ男ナイトとダイハードナイトにも出ていただくということになりますので。
太陽を盗んだ男ナイトは僕なんだ。
はい、
わかりました、
はい、
はい、
だから見てもらわないといけないんですからね。
了解しました、
はい、いや僕は、はい、あの Q さんと喋りたいがために多分このターミネーターナイトをやったりだとか太陽を盗んだ男ナイトをやるって言ってますから。
そうですね、はい、結構長々オファーいただいてたんで、
はい、そうなんですよ、もうずっとね、はい、煙たがられてね、避けられてたんでね。はい、
避けてないんだけどね、
うん、もう僕はね本当はねもう差し向かいでね酒を酌み交わしたいなというふうに思ってたわけなんですけどね。
そうですね、
はい、まあ、前回ね一緒にビール飲ませてもらった時にバカ笑いしたみたいな、はい、ああいう感じがまたこう味わいたいなと。
そうですね、
はい、まあ、そんな話はねオフラインでしろよっていう話でね。はい、別に放送に載せることはねえよっていうことなんですけど、まあ、それぐらいイチャイチャしてます僕らは、はい、それぐらい、まあ、イチャイチャ僕とイチャイチャしたいなって思う方はねゲストに出してくれとか、うん、ね、私今宮崎にいますんで、まあ、もし宮崎にいてねネットラジオに興味があるよとかもしくはネットラジオやってるよという方がいらっしゃいましたらですね、
はい、
ぜひぜひ声かけていただければなという思う所存でございます、
はい、
はい、ということで、今回はターミネーターナイト第2夜ということで今日は Q さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
は
い、
今日は最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。